Lord.
ビルボードポッドキャスト MC の太田です。
生竹です。
はい、もう12月の半ばということで、
はい、
もうね、我々も年間チャート発表して落ち着いてきたとも言い難く、
やっぱり師走って感じがします。
そうですね、本当誰がつけたか知らないですけども、師走っていいネーミングですよね。
そうね、走るんですよね、師匠さんが走るのかな、あ、何でしたっけ、あ、
なんかそうそうそう、
お寺のお坊さんが走るんでしたっけ。
そうそうそうそうそう、なんか死がね、そういう意味があって、師走の死に、はい、そうですね、
そう
そうそう、あの僧侶のそうね、
僧侶のそう、はい、うん、
いうことで、まあ我々これ言ったっけな、年末年始我々がどうしてるかって、年末年始のチャートって、
いや言ってないですし、もう決まってますっけ。
もう決まってますよね。僕らいつも毎週水曜日にチャートを公開しておりますけども、まあ年末年始はね、はい、年末年始休暇ということで、あの我々も一応企業ですので年末年始休暇を取るんですけども、
あ、お休みをともらいますね、はい、
そうですよね。何も悪いことじゃないですけど、ってなってくると12月30日がね、それにかぶってくるんですよね。
あ、はい、
はい、なので12月30日は、発表しないということになっております。
はい、
はい、発表はしないんですけども、本来12月30日に発表するはずだった週間チャートは、1月の6日に発表するということになります、はい、で本来1月6日に発表するチャートっていうのも、もちろん1月6日に発表する。
じゃあ同じ日に、2週間分出るってことですね。
同じ日1月6日に、その週のチャートと、そのまた前の週のチャートの2つのチャートを出すってことになりますね。
はい、
2週間分まとめてのチャートではなくて、チャートを2つ出すと、
はい、
いうことになります。のでその場合我々はどうするんだろうな。いや去年どうしたっけなと思って、だってここで 2週分のチャートを発表するのもどうなんですかね、混乱しないですか。
あ、このポッドキャストで、
あ、そうそうそう、
あれ去年ってポッドキャストやってましたっけ。
去年は
1月
ギリやってますね。もうね1年ちょっと経ってますね、もう初めて。
多分じゃああれかな、さらっと
なんか最新をやるんだろうね、最新のチャートをやるんでしょうね、うん、
多分
おそらく、はい、ここで2週分やるとね、なんかすごいややこしい話になりそうなんで、
ね、1月6日に出すチャートは、あ、じゃあ12月28日から1月3日分のものなので、
うん、
なんかいろいろ年末の動きが反映されるってことですね。
そうですね、1月6日に発表するやつは、12月21日から27日のチャートと、12月28日から1月の3日のチャートですから、クリスマスシーズンのチャートと年末年始分のチャートって思っていただけたら分かりやすくなるんじゃないですかね。クリスマスシーズンにどういう曲がヒットしてたのかっていうのと、年末年始、まあ、特にあの紅白歌合戦の影響が出やすい週ですけれども、まあ、そこでチャートはどういう風になったのかっていうことになりますよね。という。
そうですね。
はい。
2大イベント。
はい、そうですね。もうアメリカのね、チャートは、もう今週発表されたアメリカのね、あの、はい、ビルボードのソングチャートでは、また1位が恋人たちのクリスマスになってましたし、ね、1年ぶりの首位ということで、言った記憶ありますもんね、このポッドキャストで、恋人たちのクリスマスが1位を取りましたって。
そうですね、確か去年やっとあれですもんね、やっと1位みたいな取ったって湧いた気がして、
そう、なんかそんなことを言ってた記憶があってですね、だから、あ、1年経ったんだなと思ったんですけど、1位がね、1位まで行くんですもんね、アメリカって、こうやったクリスマスの楽曲が。
やっぱり、ね、
あのこの後発表する日本の HOT100 のチャートはそんな1位までは来ないんですけども、アメリカはもう1位まで来ちゃいますね。
なんて言うんでしょう。
はい。
なんて言うんでしょう。
なんて言うんでしょう。
なんだっけ、あの、みんなでターキー食べるやつ、なんて言うんだっけ、あれ。
ターキー、
羊じゃなくて、なんだっけ、あの、ターキーってなんだっけ。
ターキーは鶏肉ですよね。え、七面鳥ですか。
あ、そう、七面鳥食べるイベントなんだっけ。
え、それがクリスマスじゃないの。
え、あれ、そうだっけ。
え、他に何があるんですか。ハロウィンですか。
いや、あの、
なんかもう一つあるな、
なんだっけ、ここ最近やってたやつ。
なんかやつでしょ。でもターキーは
感謝祭ってなんだろう。
あー、でもターキーはクリスマスでしょ。
そうか。
うん、
いやなんかあのやっぱり盛り上がる、もう私たち日本人はお正月がやっぱり盛り上がるじゃないですか。
うんうんうん、
やっぱりそれのクリスマスといえばやっぱりアメリカではもう最大の盛り上がりになるんじゃないですかね。
うん、なんかね、
だからみんなもうクリスマスモードなんでしょうね、心は。
ああ、なるほどね。あ、ごめん、感謝祭でも食べるわ、ターキー。
食べる。
あ、食べます。はい。サンクスギビングですね。
あ、
いやでもね、
はい。
でもまあ、そうですよね。クリスマスっていうより、なんかまあ、クリスマスもですけど、ね、だから年末年始という一大イベントですよね。
はい。
っていうか年末っていうイベント、なんか、あれですよ、あの、ジョン・レノンのやつですよ。だから、
うん、
メリークリスマス&ハッピーニューイヤー。
あ
ー、もうメリークリスマスとハッピーニューイヤーが同じ、
そうですね、
ね、なんか同じ程度の盛り上がりで、
うん、
なんかもうセットでやっちゃおうみたいな、ボンド正月みたいな感じじゃないですか。だからそう、あ、だから、あ、そっか、だからもう俺らで言うところのボンド正月なわけですよ。
ボンド正月、
ボンド正月が一緒にやってきたっていうなんか表現あるじゃないですか、慣用句っていうか。
え、
なんか嬉しいことがいっぱい起こった時の表現として、
なんだっけそれ。
いやだからそれがボンと正月が一気にやってきたってやつ。
あ、そういう
って言うんですよね、日本人では。
ああああ、
言うじゃないですか、ボンと正月がって。
じゃあまさにそれだ。
まさにそれなわけですよ。クリスマスとハッピーニューイヤーが一緒にやってきたみたいな、っていうかまあほぼ一緒にやってくる毎年っていうね。
はい、
だからまあ我々より盛り上がるでしょうね。
盛り上がるでしょうし、やっぱり今年はもうホームパーティーしまくりなんじゃないですかね。
うん、
そうするとやっぱりこの曲とワムとか。
ワムもね、そうですね、上がりますよね、毎年この時期になると。
え、もう聞きました？クリスマスソング。
あんまり聞かないですね。
私もまだ聞いてないですけどね。
聞いてないですね。いや、この曲自体は好きですけど、恋人たちのクリスマスは。
はい。
はい。聞いてないですね。クリスマス感があんまりない。まだ。
ね。
まだ先だろっていうね、気持ちが僕の中にはあるんで。
それだし、なんかやっぱりあんまりあれですかね、あのお外、外が街中があんまりキラキラしてないですよね、こうデコレーションみたいな、
うん、
イルミネーション的なものが。
ああ、そうなんや。
去年今までより、
うんうんうん、
そんな感じがします。
まあ、あんまりクリスマス感は全然どれを見てもあんまり感じないですね、うん、ということで、
はい、
では、
はい、
アメリカの HOT100 の1位がまたクリスマスソングになったということで、日本の、HOT100 のご紹介に行きましょうか。それでは、はい、12月16日に発表した、総合ソングスチャートのトップ3をご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、ジャパン HOT100 第3位は BTS のダイナマイト、第2位は LiSA のホムラ、そして第1位は桜坂46のノーバディーズフォールドでした。
はい、ノーバディーズフォールド、桜坂46なんですけども、まあ、桜坂46っていうのはね、名前を変えて桜坂46になったわけですけども、
はい、
欅坂
さん、
欅坂や、あかん、もうなんか
欅坂、ね、
欅坂や、欅坂、
うん、
欅坂46が、桜坂46で名前が変わって初めてのシングルが Nobody's Fault、はい、で、初週の売り上げが414,024枚ということで、CD セールスと、Look Up で、2冠を獲得してて、他のチャート、他の指標ではダウンロードが10位で、Twitter が19位で、ラジオが21位という結果になっておりましたというところです。
はい、
で、まあ、ホムラもね、以前、まあ、ちょっとずつね、ダウンロードとか CD セールスとか、もうちょっとずつ落ちてはきているんですけども、まあ、依然ね高い数字でございまして、例えばダウンロードだったらね、今週も 36,135 ダウンロードで、ダウンロードソングチャートだと9週連続で1位ということになってますし、ストリーミングも依然1200万再生超えをしてますしね、週間で、
はい、
はい、まだまだ高いということで、もうそろそろ鬼滅の刃の無限列車編が興行収入日本だと1位になりそうなっていう報道もね、はい、出てますね。
あ、知ってます？千と千尋の神隠しがプラス8億円。
はいはい、知ってます、知ってます。8.8 億でしょ？
8.8 億。
8.8 億円上乗せになったんでしょ？
そうですね。
今年ジブリの4作品が映画館で上映されたんでね。
はい。
そう。 その 8.8 億のうちの千何本は僕のやつですけど。
貢献したわけですね。
僕は貢献したわけでね。はい、しっかりとしっかりと見ついてきましたけど。はい、
どうなんですか、あと2週間ぐらいなんですかね。
でもまあ現実的に考えたら2、3週間ぐらいなんじゃないですか。今ちょっとどんだけの差か忘れましたけど。
すごいな。
8.8 億ぐらいだったら一周で取りそうですもんね、鬼滅の
刃、
ね、っていう、勢いですし、もうなんかね、普通に皆さんテレビとか見てても芸人さんとかのネタで使ってますよね。
え、そうなんですか。
うんうん、使ってます使ってます。モノマネとか、あとなんかトークでのツッコミとか。
え、全集中みたいな、そういうこと。
まあ、全集中も普通に使われてるし、ツッコミで誰々かみたいなね、その鬼滅の刃に出てくるキャラクターなんでしょうけど、
はい、
誰々の誰々みたいみたいなね、
あ
ようなツッコミも出てきてるしっていうのが当たり前に使われてるんで、使われ出してるんで、
もう、うん、もうすごいとこまで行っちゃってますね。
そうだから何のこっちゃよく分かんないんですよね。
あ、そうですね、太田さんは追いかけてないですもんね、
うん、よく分からないんでね、あ、見てないんでね、はい、だから
堅くなに、
うん、堅くなに見ないですね。なんかそんなね、そんな流行ってるからって見ないですよ。そんな簡単には。簡単には見ないです。それよりも僕はコナンを見てますから。もう漫画だとね、もう第二のボスが誰か分かったみたいなところまで来てますから。
はあ。
はい。黒の組織のナンバー2が一体誰だったのかっていうところは分かりましたから。
あ、そちらもじゃあ盛り上がってるわけですね。
あ、そちらもそちらで盛り上がってるんですよね。はい。置いといて。はい。っていうホムラの勢いはまあまあ、まだまだ落ちる気配がないと。まだまだ。
はい。
で、あの3位のダイナマイトなんですけども、ダイナマイトもね、結構ストリーミングがなんか徐々にここに来て上がってきてるという とこなんですよね。はい。
何週ぶりでしたっけ ?8 週ぶりかな、今回ストリーミングが1位になったみたいです。
結構ね、久しぶりにストリーミング指標で1位を取りましたね。ダイナマイトは、そうですね、言っていただいた通り、8週ぶりの、首位ということになっております。なんか特にね、なぜなのかっていうところはなかなか気になるところですけども、
でも結構テレビ出演続いてましたよね、日本の音楽番組。
もうなんか3週間ぐらい前から伸び始めててっていう感じ、うん、で今年は今週は先週よりちょっと減ってるんですけども、本当にちょっと減ったぐらいなんで、
うんうん、
はい、というなかなかこの年末にかけて再び上がり調子の BTS ということになりますね。 BTS のダイナマイトでございましたと。
はい、
そんなテレビ出てましたっけ。
え、いろいろ出てらっしゃいましたよ。何でしたっけ、
うん、
ちょっと待ってくださいね。テレビ番組
表BTS スペーステレビとかで調べてデジタルなんかアナログなんかよくわかんないですよね。
日本の音楽番組、はい、
うんうんうん、
特番に、
あ、まあスペシャル番組がね多くなってきてますからね。
はい、フルドットンかな。
だからまあそういうところにね、出てきたりとかももちろんあるでしょうしね。
忘れちゃいました。
忘れちゃいました。
どれだったのかな、あれ。じゃ
あ、あ、でもなんか11月のね、
ないのかな、
このまあ11月ですけど音楽番組に出ましたよね。11月に日本テレビのスペシャルな番組、ベストアーティスト2020っていう番組があったんですけど、
はい、
ゴールデンタイムにやってる生放送の番組ですけど、まあ、そこにも出演されてましたね。まあ、3週ぐらい前からストリーミングが伸びているっていうところと11月25日に出演してるっていうのはまあなんか関連はありそうですよね。
うん、
ですし、あとテレビに出るってなったら、まあ、BTS ではないですけど、
はい、
ついにビリー・アイリッシュがね、日本でのウルトラスーパーライブですね、まあ、ミュージックステーションのスペシャル番組ですけど12月25日に、はい、
はい、クリスマスの日ですね
に、出演しパフォーマンスをするというニュースがもう出ていますけれども、ライブをするのが初めてなんですよね、日本で披露するのは。
ああ、そうでしたか、
うん、ね、出演自体はしてるんですけどもライブをするってなるとね、初めてということになりますね。
え、リモートでですよね。リモート生なのかな。
あ、一応リモートの予定ですね。
リモートで、
はい、ロサンゼルスからリモート出演する予定と。
へえ、すごい。
という、まあ、これもね、まあ、影響としては大きくなりそうな感じですね、ということでございますという、今週の総合ソングスチャートなんですけれども、あ、今週はストリーミングの累計再生回数が切りのいい1億ないしは2億 を突破した楽曲もあるので、まあ、さらっと言っておきましょうかね。
はい、
まず1億ストリーミング累計1億回再生を突破したのが1つ1曲ございまして、はい、それが言っていただいていいですか、生田さん。
あ、わかりました、
はい。
1億回突破したのは、ミセスグリーンアップルの天秤の歌フューチャリング井上園子です。
はい、で2億回を突破したのが3曲ですかね。
はい、はい、オフィシャルヒゲダンリズムの115万キロのフィルムとイエスタデー、あともう1曲が須田まさきの間違い探しです。
はい、ということになっています。まあ、4曲ね、今言いましたけど、まあ、1億ないし2億の累計再生回数を突破したといったところになります。はい、なんかこれ毎週毎週あるんで、
はい、
たまに飛ばしてるんですけど、今週はちょっと言いましたね
次は、待ってくださいよ。
次、はい。
1億回がいっぱいあって、2億回もちょこちょこ出てきて、3億はまだ1曲だけでしたっけ、
はい、もうそろそろね、夜遊びとか行きそうですけどね、3億は。
あ、本当ですか。
はい。
あ、じゃあ、そうか。
そうか、
はい、あ、でも1億回はなんか1億回を稼ぐのはそんなには簡単なことではないので、4億じゃあ4億いった時にまたご紹介しましょうか。
今調べたんですけど、3億突破してるのはプリテンダーと、白日とマリーゴールドが3億、が3億突破してますね。プリテンダーは4億、
4億はいつ頃でしょうね。
プリテンダーがもう4億いってるんですよね。
え、
そうですよ、プリテンダーは4億いってますよ。
おろ、
10月の下旬ぐらいに4億いってますね。
おろ、じゃあ5億に行くときはいつ頃でしょうね。再来年とかかな。
いや、もう来年でしょ、こんなの。
来年行くか。
来年でしょ、それはどう考えてもということです。はい、
追いかけなければ。
だからもう1億もね、もうそろそろ発表しなくていいかなと思ってっていう肌感覚になってきてると思うんですよね。
なってきちゃいましたね、
リスナーの人も。
もう
1億じゃ全然驚かんみたいな、
ね、
こうなってきてると思うんですよね。
1億回達成のプレイリストが作れそうです ね,
ね、もうそうそう、だってね、ミュージックビデオで1000万再生もそんな驚かれなくなってきてると思いますしね、
うん
うん、5000万ぐらいいかないとっていう感覚はありますし、
はい、
はい、というところですね、
まあ、もしかしたら連絡するの飛ばしたらすいませんっていう感じですね
とちょっとずつ減らすかもしれないです ね,
ね、
はいはい、というところでございました。まあ、今週はね、はい、1位の、桜坂46の Nobody's Fault 以外は全て初登場ではなく、前からチャートにしている楽曲が依然上位をキープしているという形になっております。
はい、
はい、ではアルバムチャートのトップ3をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ホットアルバムス第3位は嵐の This is 嵐、第2位は Mr.Children のサウンドトラックス、そして第1位は福山雅治のアキラでした。
はい、福山雅治さんのアキラがね、1位ということで、もうアルバム自体が6年8ヶ月ぶりなんですけれども、
ねはい
はい、CD が13万3159枚で1位で、ダウンロードが3位、ルックアップが3位という、指標の結果でしたというところです。
はい、
で、まあ、ミスチルのサウンドトラックスもね、依然高いところで、まあ、ルックアップが1位ですからね、
うん、
あら高い人気を持ってますし、あと3位に This is 嵐が来てますけれども、こちらは、前の週の順位が、11位だったかな、11位だったと思うんですけども、はい、まあ、今週は3位に上がっておりまして、まあ、それは配信でのリリースがね、スタートしたということがありますので、ダウンロードポイントが加算されて、で1、ダウンロード指標で1位を取っていると、で総合だと3位にまで上昇しているというところでございました。
はい、
というところですね。はい、結構宮本浩次さんのロマンスは総合4位ですけども、なかなか上位
キープ、ずっとそうですね、キープされてて、
されてますね。うんうんうんうん。今4週目ですね。今4週目ですけども、
人気の秘密は、あ、でもダウンロードも CD セールスも順調って感じですね。
うん、4週目にしてはなかなか落ちてないっていう感じですよね。
そうですね。
あとルックアップが高いですからね。
うん。うん、
というところですね。もう4週連続でトップ5をキープしているというところですね。
はい、
はい、というアルバムチャート、他なかったかな、はい、
言い足りないこと、
はい、というところです。大丈夫です。
はい、
という、今週のチャートでございましたということで、では最後に ちょっとね、我々からお知らせが2つございます。
あ、はい、業務連絡。
はい、業務連絡ですね。はい、1つ目はいつものことかもしれないですけど、はい、2週に1度は訪れる告知なんですけど、
はい。
あ、池田さんからご説明していただけますか。
あ、はい、わかりました。12月18日金曜日、私たちビルボードジャパンと TikTok の、新番組 NEXT FIRE っていうものがビルボードジャパンの TikTok のアカウントで夜8時から配信されまして、こちら12月のピックアップアーティストさんの川崎隆也さんの独占インタビュー映像が配信されます。
はい、そうですね、もう10月からやってることですけれども、 NEXT FIRE はは
い、
はい、番組で、まあ、今12月は川崎隆也さんで、12月4日にあの生配信ライブをしていただいたんですけども、12月18日にはインタビュー映像をビルボードジャパンの TikTok アカウントで公開をするというところで、夜8時からだよ、はい、ぜひご覧いただけたらなと思います。はい、あともう一個あるんですよね、これは僕から言いましょうか。
はい、
もう一個ありましてですね、これは12月17日木曜日ですねの19時からビルボードジャパン主催のウェビナーがスタートします。はい、ビルボードジャパンプレゼンツミュージックインサイトといったウェビナーを開催いたします。これウェビナーっていうのを聞いたことない方のためにご説明させていただきますと、ウェビナーっていうのは造語でございまして、ウェブとセミナーを組み合わせた造語で、はい、ウェビナー、ウェブとセミナーでウェブナーなんですけども、そのウェビナーっていうのはそのウェブセミナーとかオンラインセミナーとも呼ばれている、まあ、そのウェブ上でのセミナーですね、
はい、
はい、っていうのをウェビナーっていうんですけども、それをビルボードジャパンがやりますよということでございます。まあ、今回だけじゃなくてね、今後続けていくことになるんですけれども、まあ、今回12月17日のテーマとしては2020年のビルボードジャパン年間チャートの振り返り&2021年のヒット予想というテーマを持ってね、音楽コンシェルジュの福龍さんと、あと TikTok ジャパンの、宮代太郎さんに、ご登壇いただいてですね、TikTok や YouTube などの動画プラットフォームにおける UGC ユーザージェネレーティッドコンテンツから生まれる音楽のヒットが増えた2020年を振り返り、でさらに、現在ヒットの兆しを目指している楽曲や、今後の UGC トレンドについてなど、2021年のヒット予想を話すという内容になっております。これは Zoom で、はい、行われますので、
はいはい、
こちらももしよろしければ、見ていただきたいなと思います。アーカイブの予定はございませんというところです。
事前にお申し込みいただければ見れるようになってますので。
はい、ビルボードジャパンのね、ところにもありますので、
はい。
はい、ニュース記事がございますし、このポッドキャストの概要欄にもね、入れておきますので、はい、ぜひ確認していただきたいところです。モデレーターは、ビルボードジャパンの上田がやります。
この顔出しありなんですかね。
こうやって顔出すんかな、ちょっとそこまで僕は分かんない。顔出すでしょ、さすがに。さすがに出すんじゃないですか。
こんな方だったんだっていうのが分かると思います。
で、まあ、このポッドキャストにも何回か出ていただいてますけども、はい、はい、弊社の上田が、モデレーターを務めます。
はい、
はい、というお知らせ2点でございました。
はい、
なんか毎週お知らせをしてる気がするんですが、
お付き合いいただきましてありがとうございます。
はい、まあ、ポッドキャスト以外でもね、なんか新しいことをいろいろトライしているビルボードジャパンでございます。ということで、ビルボードポッドキャストでございました。それでは、さようなら。
さようなら。